ショッカー大野の秘密基地へようこそ。新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ年末だよって方もいるかもしれないけど、もういい、明けちゃった。
そうですね、
めでて、はい、ね、2013年でございます。すごいね、西暦2013年だよ。
はい、
SF だよ、SF。
あ、そうですよね。
もう俺の時代で考えれば、
はいはいはい、
もうなんかだってなんかいろんなものがもうできちゃってなきゃいけないんで、だって1980年にさ、イギリスではさ、
はい、
ね、地球防衛組織シャドウが結成されてなきゃいけなかったんだからさ。
あとドラえもんも伸びましたしね。
ドラえもん伸びたろ。アトムはみたいなさ。アトムはまだ先か。でもなんかあの21世紀っていうのはなんかこう、はい、と思ってたのがね、もう13年、
はい、
あらね、まあこうして年も明けたわけでございますけれども、うん、まあ振り返ってみますれば2010年の最後は、
はい、
ね、2012年ラストは、
はい、
女優だったね、貝原玲奈。ここか、
おここかと思ってびっくりしました。
なんだ、いい芝居したら遠心、
ありがとうございます。
変身ではなくて遠心。
そうです、遠心です。
火炎の炎の心と書いて。
そうですね、
は
い、炎の一番真ん中は実は穏やかなんだよっていう意味が遠心ですね。
そういうことだったんだ、
はい、
いや、とってもいいお芝居でございましたけども、
ありがとうございます。
まあのっけからもう度肝抜かれまして、なんとのっけからベッドシーン。
そうですね、未だかつてない薄着をしました。薄着が着てないっていうか、
ヌードでしょあれ、いわゆるあの全裸？
毛布ありましたから。
全裸？全裸に毛布？全裸も裸エプロンみたいなもんだな。全裸毛布。なんでそういうシーンがあると言ってくれればもうさ、その一番いい感じのところの
下
手の一番前で見ようと思ったのに、誰もそこ行けなかったという。
そういう方ほど上手側になぜか座っているっていう事件が。
マーフィーの法則というやつでね。ねえ。ですけれども、ね、いいお芝居でございましたしね。
あ、
まあ、年が明けてね、まあ、今年2013年もね、
はい、
まあ、そういうお芝居なんかもやってみるのも、ね、
はい、
お勉強になると思いますんでね、
頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。もちろんね、あの声優の方の仕事、
ね、はい、
本業の方はね、もちろんどんどん飛躍していただきたいと思うわけでございますけれども、はい、まあ、そんな SF な2013年でございます。さっきうまいこと言ったドラえもん、
あ、はい、ドラえもん、
もうドラえもんといえば、
はいはい、
もうなんだって前回ね、もう初めてこの63回目にして初めてですよ、
はい、
番組で、あの次回のゲストは誰が来るっていうのを前回の幸田真理子ちゃんの時に発表してしまいましたので、
はい、しました、
皆さんがもう待ちに待ってた、
うん、
この方でございます、山野さと子さんです。
真理ちゃんありがとう、山野さと子です。
どうも
よろしくお願いします。
SF じゃなくて SY ですけど、私よろしくお願いします。
山野さと子、
はい、
関係ないですね。
SF って違う、 SF の世界だね。
だから SY です、はい、
さと子山野でね、はい、違うのだからさ。だからね、もう我々はみんなさ、ね、皆さん昭和という時代に生を受けてさ、
うんうんうん、
昭和ですよね、
ね、
はい、
まあ、に皆さん20世紀で頑張ってきたわけですよ、
はい、
ね、そんな思いからすると21世紀とかね、
うんうん、
2000年代っていうのはね、なんか未来だと思ってたのが、うん、普通にもう13年経って ね、
本当ね、
普通に何事も変わらずね、
そうですね、うん、もっとなんかすごいものがいっぱいできてるのかなって子供の時思ってたんですけど、
ね、
そうってことでもない。
あ、でもレナちゃんとかはほら、まだもう、は
い、
僕なんかいつやさ、ついこの間ですよ、
ね、
だからもう、なんて白黒テレビ知らないだろうし、
知らないですけど、
レコード版も知らないだろう
し、ね、知らないですけど、
ちょっと嘘、知らないですか、レコ
ード CD なら知って
る、カーステレオの8トラなんて知らないでしょ、
分かんないです、
ね、8トラックガチャンガチャンってボタンを押すとか知らないもん な、
な、
はい、何言ってるか分かんない、
トラックの話かと思いました今、
トラック、そうそう、いや、トラックに乗って、そう、確かにトラックでも使ってるやろ、
はい、
そう、だからそんなことですよ、
そうなんですね、
うん、だけど、まあ、そんな SY な、 SY な、
頑張って生きてますよね私たち、
ね、長いことね、ほんと長いお付き合いさせていただいてますけども、今日はそんなことも含めながら、はい、いろいろとね、
はい、
あのお話を伺いたいんで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、そんな山野里子さんでございますけれども、お生まれは大阪でした、はい、
そうです、東大阪市です、
ね、東大阪、
あの毎度1号とかね、
ねえ、だから人工衛星とか、
そうそうそう、
作っているあの町ですよね、
あのおじさんの、あのおじさんです
かね、作ってるおじさんです、
はい、
すごい、東大阪、
そうです、そうです、
あの世界にもう誇る、
そうです ね、世界に発信してますから、
ね、だからちょうど実は今日この番組の収録の前に、
はい、
東大阪の職人さんたちが来てたんですよ、
東大阪の人だったんですか。
うん、ちょうど猫のしっぽさんに、はい、やっぱりその印刷技術のことでちょっとね、はい、何かこういろいろできませんかねみたいな話をちょうどしてて、
あら、
それがまさにでその時にやっぱりその人たちが、うん、え、我々人工衛星を作っている東大阪から来ましたって、誰もが言うんだな、あれは。
わあ、嬉しい嬉しい。もう本当にね、うん、奈良との県境で、うん、生駒山っていうのが、
生駒山ありますね、
はい、そこも本当にふもとのところに住んでました、はいはい、実家はそこにもまだあるんですけど、
あら、じゃあ、はい、もう長女時代というのは、うん、もうイノシシ追いかけて、
イノシシは
いなかった、
いなかったけど、まあ、イタチとかいたかもしれない。
あ、イタチはいた、生駒山、なんか生駒山ってすごいじゃん、なんか
山で遊んでたんですか。
絶対修行してるよね絶対生駒山修行してる、片方の眉毛剃ってさ、人に会わないようにして大山マスターズじゃないんだけど、
でも生駒遊園地ってあって、本当子供の頃よくね遊びに行ったんです、
はいはいはい、
そうそうそう、
子供の時どんな女の子だったんですか。
でも本当大人しかったんですよ、私、うん、よく聞かれるんですけど、
はいはいはい、
うん、でも歌はすごい好きで、本当にもう起きてからもう寝るまでずっと歌を歌ってたんです。お風呂の中とかトイレの中とか、
はいはいはい、
うるさいよって言われる。
三つ子の魂だじゃあもう大きくなったら歌手になるのなんて、
あんまそんなこと考えてなかったんですけど、うん、なんか子供番組とかよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
昔で言う、あ、多分知らないですよね
大丈夫だ、どんどん置いていけばいいから大丈夫
ピンポンパンとか、
ママと遊ぼうピンポンパン、はいはいはい、
ロンパールームとか、
ロンパールーム、
そう、ね、そういうの見て
ケロンパ、
なんかそういうお姉さんに、うん、なりたいわと、なんとなくあったんですよ、
はいはいはい、宇都宮みどりさんとかね、
そうそうそうそう、
それこそ
なんか似てるって言われたこともあるんですけど、宇都宮みどり
さんに、あ、雰囲気あるかもしれない、
やっぱりですか、
うん、いや、目パッチリしてクリッとしてね、
そう、
おうおう、
昔よく言われたんですけど、そういうのになんかこう、うん、いいなと思ったことはありましたけど、まさかでも自分がそうなるとは思わなかった、
うん、はいはい、あ、でもまさにそういうお仕事になりましたもんね。
そうですね、そう、
すごいね、やっぱりその言った人たちもやっぱ先見の明があったというか、
どうなんですかね、
恐るべし東大阪市人工衛星だけじゃなかった、
ね、4年生の時の作文に、うん、なんか私は大きくなったら歌手になりたいって書いてたのが、
うん、
これ実家に帰ったら出てきたんですよ、
あ、そうなんだ、
あ、じゃあそんなこと書いてた
んだ、つい最近じゃん、ほんとつい最近実家でした、
そう、
へ、 夢しっかり叶えて、
ね、叶えちゃったね、もうすげえ立派に叶えましたよ、あ、そう、
そうなん
です、じゃあでも子供の頃っていうと、じゃあそういうお歌も大好きだったけど、じゃあ外でこうそんなにわーっと遊んだりなんか山を駆けずり回ったりとかっていうんではなかった割とおとなしかった、やっぱさっき言ったように
割とおとなしかったんですけど、うん、でもまああのゴム跳びとかしません、
あ、はい、
しません、ね、ゴム弾って言うんですか、
はあ、あれ
ゴム弾、
ゴム弾、
ごめん、これ川崎の子ですよ、川崎の
子、地方性かもしれないです、
ね、そういうのとか、まあ、缶切りとか、う
ん
う
ん、あ、
お宮さんではよく友達と、
お宮さんね、
お宮さん
ね、お宮さんがねえよ川崎にはな、
お宮さんって神社のこと
そうそう神社だよね、
あ、お宮さんって
言うんです
か、お宮さん、
お宮さん、お宮さん、お宮さんだ、
そこで遊んだりとか、ちょっとこう穴を開けてこうビー玉でこうやって遊んだりとか、
あ、ビー玉で穴
開けて、男の子遊びのことも一緒にはやってたんですけど、そんな活発ではなかった、
おてんばさんとかそういうんではなくて、
なかったけど、
でも歌の好きな女の子だった、
う
ん
う
ん、
そうですね、もうずっと歌ってました、
子供の頃例えばその、うん、やっぱり今でいうアニメとか、
はい、
そういうまあね、当時のテレビ漫画なんていうのはご覧になった方ですか、
はいはい、あ、ちっちゃい時は本当に、うん、なんだろう、魔女っ子もの、
はいはいはい、はい、
サリーちゃんとか、
魔法使いサリーとか、
アッコちゃんとか、
アッコちゃん、
魔法のまこちゃん、
ね、まあ、まあ、だいたいその辺だろうな。絶対うちの近所の僕の何歳か下の、うん、当時3歳ぐらいだった女の子たちはもうみんなね、は
い、
どこから来たのって歌ってたもん。そう、のって上がるんだよね。
そう。でもそれがね、森光子さんと知らずに、
う
ん、歌ってましたもん。
ミッチがあれだって小学校か中学校上がったぐらいで歌ったんだもん ね、
うん、あとまあサルトビエッちゃんとか、
うわ、サルトビエッちゃん
どうしてエッ
ちゃん、はいはい、ねえ、うん、峰富士子さんの歌ってんだよ、
あ、そうですか、
増山英子さんが、
あ、そうなんですか、
そうです、あれ
知らなかった、
あの時代はね、結構声優の女性の方がアニメソングを歌ってたりするの、
そうなんですね、藤
田敏子
さん、そう、藤田敏子さんもいっぱい歌ってます
よ、ムーミン、
そう、ムーミン、ね、藤田敏子、まあ、もちろん一休さんなんかね、まあ、一休さん、声自体が一休さんやね、藤田さんやってましたけど、
は
い、
そうそうそう、
ね、ムーミンはね、そう、藤田敏子さんだったりとかね、
うん、
意外に声優さんがあの頃歌ってて、
そうですね、
だから増山さんが歌ってるのでは、その、うん、えっちゃん、どうしてえっちゃん、それと
えっちゃん、藤子
ちゃんが、そう、藤子ちゃんが
えっちゃんを、
藤子ちゃんがまだバカボンのママやってた頃ぐらいの頃にね、
ああ、
初代のやってた頃に、
うん、
サルトビエッちゃん、
本当になんかもうそういうのを見てました、 うん、でもテクマコマエコンとかね、なんか母の声のを見て自分でこうちょっとマネっこしたりなんかしてやってる、そういう子でしたね。うん、で家ではなんか歌ってるけど、うん、学校ではすごい恥ずかしがり屋さんで、うん、あまりこう発言とかできなくて、もうずっとこうおとなしく手あげたいけど分かってるけど、あげられないような子だったんですよ。
ね、うん、いい守ってあげて、ね、そんな感じ、いいいいいい、うん、あの山本さんとこはね、多分そういう子だと思う、
そう
だ、うん、多分そういう子だったんだと思うよ。そういうね、おとなしい子がいつこうなっちゃったのかっていうところが
ね、
活発にやっぱりこうやっぱ前で出て、人前で歌を歌うっていう ね、だからもちろんお歌が好きだから歌手になるんだって、その4年生の時の作文がありました。普通にでも漫画を見たりアニメを見たりという普通の女の子が中学に上がると、ほら今度クラブ活動とかあるじゃないですか。
そうですね、
何やってました？
クラブはね、ブラスバンドだったんですよ。でピッコロを吹いてて、
ピッコロ、
でも普通だったけど、
でも音楽だよね。
音楽、
音楽してた。
でもね、その前に小学校の5年生の時に、ね、の、はい、時の、あの担任の先生が、はい、あのじゃあ佐藤ちゃん、ちょっとみんなの前でこれ歌ってみてって言われたんですよ。ちゃんと歌えてるからって、また多分ちゃんと見てくれたんです、先生がね。
素敵素敵、
はい、ね、それで初めて人の前で歌うの恥ずかしかったんだけど、歌った時になんか気持ちよかった。
ほら
そっからなんです
よ、ね、5年生にして知ってしまったんだ。
そう、なんか人前で歌うことがなんか、あれ、これなんか私、なんか歌えるかもと思って。で、6年生、中学1年生の時に、妹と、母とで、家族揃って歌合戦って、
はいはいはいはい、金ちゃんの。
てんやわんや
さん。てんやわんやさん。ごめんごめん。おお、じゃあそうだよ。金ちゃんの方は芸能人の家族だから、オールスター家族対抗歌合戦じゃないからね。芸能人がいなかったないよね。一般家庭の家族対抗歌合戦。そうそう、あの、熊さんチーム、ゾウさんチームでどっちが勝つでしょうって、あの、ドドドって網田みたいなやつで最後にどっちかがゴーンと落っこっちゃうみたいな。獅子天や瀬戸ワンヤ師匠が司会をやっていた日曜日の。
はい。
それに出たの。
家族揃って歌合戦っていうのに出たんですよ。大阪の時に、大阪大会の時に。それもちゃんと予選があったんです
よ。はいはい。
うん、で3人で歌って。
これに出た人はね、初めて。あの、オールスターのやつはなんかでね、出たって話もちょっとあるんだけど、はい、あの親戚のがなんだとかね。
そうなんですよ。
もう、天山屋さんって分かんないよね、絶対ね。
ね、
僕らは大好きだ。僕らは大好きでしたよ。
は
い、卵の親じゃピヨコちゃんじゃ、だからね。まあ、これは後で一回二人きりで話したいと思いますけれども。
分かりました、二人きりで。はい。それに出たのが、もう本当にたくさんの前で歌った初めて。
はいはいはい。だって全国中継じゃないですか、テレビで。
そうですよね。うん、最初に予選があって、
はいはいはい、
まあ、どっか会館に行って、いろんな人がわーっといる中 で、
はい、
で山野さんチームで
山
野家はそれを歌って、
はいはいはい、
で、あの予選受かったので、まあ、なんとかってどこ忘れたけど、なんとか会館に行って
大阪のどっかね、
はい、中で歌いました。
へー、
それが初めてですね、本当に人前でたくさんの
前に歌ったの。お母さんと妹さんと山野家はみんな
う
まいんだ。やっぱ
うまいとか、もう好きなんですね、音楽が。母もママさんコーラスずっとやって
た。ああ、もう、ね、血筋ですわ、じゃあ。
なのかな。
私は音楽家、山の家です、みたいな。山の家です。絶対それ、テーマソングで作ってる
から
、
や
っぱやってたよね、やってたよね。いや、普通に俺、山の家ですよ、
ね。そのままで。
山の里。ねえ。
はい。そこからまあいくつか、はい、あの、そういう、あの、のど自慢出たりとか、
はいはいはい、
まあしたことあるんですけどね。
うん、
はい、
え、じゃあそれでなんかそのまんま、うん、どうしよう、これで私歌手なろうかしらみたいな感じ、
うん、でもあんまりでもそんななかったけど、うん、だけどなんかちょっと試したいっていう気持ちでいくつか出てたんですけど、そのうちに妹が、うん、はい、あのアニメ雑誌をね、なんかアニメージュ、
おいおい懐かしいね、アニメージュ、
妹はこの読む方、
あ、普通にね、
私は歌を歌うのが好きで、妹は雑誌アニメと漫画とかを見るのが好きで、お姉ちゃんこんな記事あるでとかって、
はい、あるで、
見つけてきてくれて、ね、アニメソングも面白いやんかって、姉ちゃんあるとか、姉ちゃん踊ってみたらとかって言って、まあ、出してみようかって言って、あの、自分で吹き込んで、
そう、あの、山野さんとこのベタベタな関西弁を初めて聞きました
あれ、いや、そうですか、
いや、大阪出身は知ってんだけど、そういえば全然そういう感じが出ないから、だから俺大阪だったよねとか思ったけど、今はっきりと分かりました そうなんだ。
ほんまやね。それで出したんですよ。
はい、
あの頃はね、カセットテープは知ってる
んですよ。カセットテープ
は知ってる。あれはロングセラーだ。
知らしてます。
ロングセラー。
それに部屋締め切って、うん、あの、吹き込んで、
はいはい
はい、それが寺へって。
あ、寺へ、寺へ、はいはい。竹宮恵子先生の、
はいはい、主題歌コンテストだったんですけど、ね、それの曲がテーマソング、うん、課題曲だったんですよ。
はいはいはい。カミングフロムテーラーってやつ。
で、うん、私は、うん、あのエンディングの方を歌って、ルーホライズン。
はいはいはい、
チンヘイゼンの方だって吹き込んで、うん、でもう一個自由曲がいるっていうので、うん、自由曲はじゃ何しようかなと思って、うん、キャンディーキャンディー歌った
。
そばかすなんてって、それを送ったら、はい、コロンビアで選抜の時に多分こう、はいはい、たまたま選ばれたんでしょうね。うで決戦大会で東京に行ったって感
じです。うそれがじゃあ、まあ、まあ芸能界というかこちらの世界に入る
きっかけ、はいはい、ですね。そこでグランプリ、
あ、でもやっぱその妹ちゃんが、
そうですよね、雑誌持ってて、
ね、そうお姉ちゃん
これどう思って、
こんなん出してみたら、
出してみたら
面白いんちゃうとか、
うん、それは面白いわ、
面白かった、
んで撮っちゃったんだから面白いわ。
アニメソングもええ歌いっぱいあるねみたいな、そんな感じで、そっからもすごくのめり込んで、とかアニメ大好きで、
はいはい、
堀井美津子さんってすごいうまいなと思って、はいはい、堀井さんの歌いっぱいもうジムで歌ったりとか、
あ、もうやっぱリスペクトしましたね。
本当リスペクトします。
あ、でキャンディーキャンディーでみたいな感じで
そうそうそう、
やっぱつながるんだ、縁だね、それは。
そうですよね。
すごい。
その時の司会が堀井さんだったんですよ、
う
ん
う
ん、そのコンテストの、
はいはいはい、
決戦大会の、ま、と井上真紀夫さんと、
あ、キャプテンハウク、
はい、うん、お二人が司会やってらっしゃるんです
よ。へー。
で堀江さんが、うん、緊張しましたか、とか、どうでしたか、とか聞いてくださる役だったんですけど、
は
い
は
いはい、緊張しましたとかってテープ残ってますから、
テープだよね、すごいテープ残ってるんだ。
残ってる。
あの、早く CD に焼いておいた方がいいよ。
ですよね。
伸びちゃうから。そばじゃねえけど、いや、ほんとに、ビデオテープとかも今、軒並みあれだからね。
ついちゃったりとか。
ついちゃったりするから、噛み合っちゃったりするからね。
そうですね。
いい音源はちゃんと届いた方がいい。
ですね、ほんともう30、うん、それが32年、3年前ですから。
そこでデビューをされて。
そうなんですよ。もうなんかそこからもずっと可愛がってもらってて、
お姉さんにも。そうだよね、なあ、そっか。
はい。
じゃあもうすぐその後、コロンビアさんからデビューを。
はい、それが、うん、あの、優勝したら、
はい、
もう、アニメソング専属歌手になれるっていうのが決まってて、
はいはいはいはい、
で副賞でハワイ旅行もらって、
おすごい。
だから副賞でハワイってすごいですね。
すごい、もう夢の国ハワイ、夢のハワイですからね。
そうそうそう、
まだ1ドル360円の時代、じゃあそんな夜かないね。
あ、でもそれぐらいだったかもしれない。
あ、まだそうだった。
多分、
うん、うん、ね。
うん、で、
そうそう、
ペアで旅行、
うん、
あのプレゼントだったんですけども、はい、その時に優勝したのが私ともう一人いたんですよ、
うんうん、
堀池金也くんで、あ、堀金也くんって言うんですけど、芸名、
はいはいはいはい、
頑張れ元気、
うん、はいはいはい、
を歌ってた人、
そうだそうだそうだ、
はいはい、なので2人で1人ずつ分を旅行いただいて、
うんうん、
でそれぞれ家族を連れてきて、その中ツアーに入って一緒にハワイ、じゃあ一緒に行こうよって言って、
おーおー、
一緒に行きました。
へ
え、そうそうそう、
ハワイ、初めてのハワイ。
初めてのハワイ。
10代にして。
初めての海外旅行、ハワイ、がハワイでした。
あらー。
そうそう。
芸は身を助けじゃないけども、やっぱりそういうね、グランプリ取って。
嬉しかった、
ハワイはいいもんね、
また。ですね。
本当に夢の国って感じしますよね。
で、その、堀池金也くんの方が先にデビューして、
うん、
あの、それが4月、コンテストが4月だったんですけど、
はいはいはい、
金也くんがデビューしたのは多分6月かなんかだったのかな、その頑張れ元気始まったのか。で、私は9月から、生徒諸君っていう番組の
生徒諸君だ、ナッキーだ。
それがデビュー。
はいはいはい。そうか、そうか。
それが1980年。
うん、ね。
1900年代ですね。
ねえ、そうですよ。
はい。
デビューは1980
年。
同期だ。あら、そりゃそうだ。
そりゃ
そうだ、最初から。
から
そりゃ最初から、思わず握手しちゃいましたけど、そりゃ最初からいるわけだ。ね、
いましたわ最初から。
そうだから僕それで、まあ、あのスタントマンをやって、
あ、
まあ、学生時代ずっとスタントマンだったじゃないですか。卒業して最初に入った会社で、うん、それがアニメ雑誌の会社だったの。さっきアニメージュってお話になりましたけど、はいはい、あの頃ですからアニメージュがあって、その次でいうのはアニメック、う
ん、
アニメック、はい、そこの僕営業マンだったん
です。アニメックでしたか、はい、
アニメックなんですが、あとはアウトとか、
ジアニメ、
マイアニメ、ね、全部潰れました。全部、アニメージュ以外全部なくなりましたけどね。
です
よね。アウトがアウトになっちゃいましたけどね。で、その後出たのがアニメディア。で、ニュータイプ。この辺は逆に今も残ってるし。
ね、
アニメージュとアニメディアとニュータイプは残ってますけど、他はもう見事に、 玉砕だったんですけれども、
そっか、
うん、だから本当それだけアニメブームが来てて、声優さんブームとか、うん、そういろんなブームがあって、うん、とにかくアニメがすごくって、はい、だ各社がそういうアニメ雑誌部門みたいなものをこうやってて、まあ心なく作ったところはもうどんどん潰れていくみたいなね、みたいなさと言いながら、そのアニメディアの次ぐらいにそのアニメ誌として出たのは、はい、そのアニメックというとこだったんですよ、
はい、
で僕そこの営業で入社してすぐぐらいに、
はい、
なんかねイベントをなんかお店で、まあはい、いわゆる今でいうアニメイトみたいなところの元祖みたいなもんだったですから、
はいはい、
そこのお店をちょっとこういろんなものをどかして、
うんうん、
お客さんが入れるようにして、
はいはい、
そこでイベントをやりますっつって、
うんうんうん、
で結局会社でやるから金かけられないから、
うん、
でお前大野お前学生時代そういうイベントの仕事してたんだろうってことで、うん、司会をやれと、
うんうん、
で初めてその司会をやった初日のゲストがミクネだったんですその翌週にかなんかに今度はあの歌手の方がまた来ますよって来た時のゲストが山野里さん、ちょうどだからとんがり帽子のメモルとか新宿二丁目、新宿二丁目あらやだ住所的に言うとで新宿二丁目の1番1号よみたいな、本当に住所はそこなんだけど、今はもう全然違うビルになったけど、当時はあの新宿御苑のねまんまに、
あの
1階が倉庫で2階がアニメショップがあって、
あ
でその上に営業の、まあ、あれは部屋があって、そこに僕がいたんだけど、はい、
なんかその時の記事とか載りました、
う
ん、
ね、いや所詮お店でやってるようなもんだからそんなに詳しくは載ってなかったと思うんだけどで僕も友達とかに声かけて、で今度山野里子ちゃん来て俺司会やるんだって言ったら、それこそその生徒諸君のレコードジャケットを俺の友達が持ってきて、で、はい、その時も多分デビューは昨年とか何か何年か前に生徒諸君でって言ったら、あの会場で生徒諸君のジャケットをわーっと出したやつがいてよく見たら俺の友達だったっていうね。
うわ、
あそうなんですか、同期だ、それは一緒にいるわけだ、
同期ですね、
うん、
メモルがだから、デビューから3年目ぐらい、
うん、そうでしょうね、
うん、
はいですよ、
東京に出て初めてのが、メモルだったんですよ、
メモルだ、
そう、それまで大阪に住んでたので
、大阪にいて、はい、歌の時だけ出てきたりとかしてたと、
そんな時だけ、うん、レコーディングだけ東京に来てて、でも二十歳でも短大を卒業してからもう東京に出てきたんで、
う
ん、
あそうかそうか
そうそうなんですよ、
ねえあの頃だからいろいろだから
そっからの付き合い、ね、
そうです、ドキンチョネムリンとか、
いやーそうそうそう、
ね、
そう、ミシオさんが大好きでね、ドキンチョネムリン
のいやミシオさん誰だよあの鈴木ミシオちゃん誰だよ、この番組に来てるから大丈夫、読売新聞の
そう、ね、そうなんですよ、
ドキンチョネムリンね、
懐かしいですよね、はい、なんか出てくるんですか、
ドキンチョネムリンといえばこれですね、これがレコードだ、貝原玲奈、
はい、
知ってる、
これがレコードだ、 CD じゃない、レコードじゃなく、いわゆるシングル版というやつ、
セット&レコード、
ドーナツ版だ、
すごい綺麗に保存されてる、
私物だ、これの、
うわ、
はい、このドキンチョネ、これピンクのちっちゃいのが、はい、今ね、マイヤーがカメラで撮りますから、はい、このピンクの可愛いのがこれドキンチョネムリンで、その横にいる可愛いお姉ちゃんが山本とこちゃんでございます、
声もなん
か変わんない
ね、ショートカットだったんですね、
ショートだなってぐらいで変わんないよ、そうだよね、ずっとショートだったよね、
ずっと少女だった、ずっと少女
かわいい、ピンクピンクピンク、
そう、ピンクピンクピンクで、
あ、それそれそれそれそれね、ノリノリだね、これ
は
あれは日曜日の朝の不思議コメディシリーズのやっぱり一つ、ね、
不思議コメディシリーズっていうんだ、
言うんだ、あのロボットはっちゃんから始まるロボットはっちゃん、バッテンロボ丸テッド
と、バッテンロボ丸もねエンディング歌ってました、
ああそうだよね、あの曽我真知子さんが声をやっていた、ね、それでドキンチョネムリン、ペットントンドキンチョネムリン、勝手に神様とかね、
覚えてるもんみたいな、
で、あの探偵団
中間なパイパイとか、
そうそうそう、で思いっきり探偵団ハート組、ジャーマン探偵団マリン組、魔法少女中華なパイパイ、魔法少女中華なイパネマ、美少女仮面ポアトリン、
ポアトリン、
不思議少女ナエルナトトメス、
はいはい、
歌う大リーグ上有言実行シスターズシストリアン、
あ、シストリアン、
そうそうそうそう、
してる、
このシリーズ、
このシリーズですか、
このシリーズの中でとにかくそのちょっとコメディーな感じで、
だ
結構その、
ね、
メインライターを、今忍たま乱太郎シリーズとか書いてる、はい、浦沢義雄さんとかね、
はい、
あの辺の方が書いてたりとかするから、結構ねシュールだったりするわけですよ、うん、で例えばそのこう主人公も、うん、 いわゆる最初はそのロボコンみたいなねロボットだったのが、うん、今度はあの E.T. が流行ったから、うん、E.T. みたいな宇宙人つってそれがあのペットントン、うん、だから着ぐるみだと思わしちゃいけない。だから、うんうんうん、いわゆるこう立って人間が入っているような形態ではいけないっつって、うん、いきなりあのもうちっちゃいね
ペットントン
ペットントンがもうすごくちっちゃい。だから何言ったらあの中で研究会の若いやつがしゃがんで入るっていうね。だから人間の体型じゃないからこれはどういう風にやってるんだろうって不思議になるっていうのでシリーズで、でもところがしゃがんでたら全然動けやしねえってなんだけど、その研究会の、まあ、高木君っていうんですけども、はい、その彼がよしじゃあ俺頑張ろうっつって、うん、すごい特訓をして、そんなあのしゃがんだ状態でしかもそんなあの頭のでっかい着ぐるみを着ながらスケボーに乗っちゃうっていうね。
すご
い。うん。と
ね。
そういう軽トラから飛び降りるとかね。
へ
そういうことをやったりして、なんかいやその人間以外の感じを出てたから、うん、じゃあ次は今度はもっとちっちゃくしちゃえって、ね、ドキンチョ眠り。
それに
さすがに入れねえこれは
って。肩乗りサイズです、
ね。本当肩乗りサイズですから。ね、う
ん、でも私どんな話だったかあんまよく覚えてない。
ね。
これはね、眠りんだからなんか。
ドキンチョね。ずっと寝てた。寝ててね。うん、寝てて。で、まあ、あの、何年間の眠りから目が覚めるんですよ。
あ
うん。で、このね、女の子大山家っていうところに、
あ
大岩家だ、大岩家という、大岩さんといううちに、まあ、あの、住み着くわけだ、ロボコンと、うん、その辺はロボコンと同じなんだけど、うんうん、このまこちゃんって女の子と、まあ、仲良くなるわけですよ。
はいはい。
大岩まこちゃん。
一緒に住んでる
ね、そうそうそうそう。
そのこと。
ね。で、このまこちゃんってのやってたのがね、内田さゆりちゃんという子役さんだったんです、当時。この子がもうちょっと大きくなると、超人戦隊ジェットマンで、ブルースワローをやる。変身前。あの高校生の役。
はいはいはい。
これ内田さゆりちゃんで。はい、あのなんでこれからドキンジョ眠りが何年か経つとジェットマンになる。
あらまあ、
なるほど。そう
そうそう
そ
う、
ね、でそのジャケットがね、
はいはい、
その衣装を作ってくださったんですけど、うん、なんか眠りの中一応パジャマをイメージした感じ
で、本当だ
本当だ。なんかその時
だけ、う
ん、来てなんか作ってもらったのを着ました。
あ本当だ、かわいい。ねえ、まんまるで。ね
ドキンジョ眠り。でもそれもうレコーディングすごいもうなんかあの。うん苦労したのすごい覚えてます。なんか
あ本当に
今までの、はい、あの山野さと子とさと子ちゃんと違う感じで、うん
はいはいはい、
歌いなさいみたいなこと言われて、ちょっとこうなんか車に構えたようなっていうか、うん、可愛い感じじゃない感じで歌えとかって言われて、
うん、
そうなかなかうまくいかなくて、うん、泣きましたね。
なんかそんな苦労を思い出させてしまってごめんねごめんねだって。
だからキーも、ねうん、その睡眠エネルギーっていうエンディングの方は、
はい、
ちょっとキーをわざとあえて下げて、うん、ちょっとやろうっていう感じで歌ったりしたのをすごい覚えてる。
あ本当に、
うん、
一つ一つの思い出があるね。
そうだからなかなかこう歌う機会もなかなかなくて、うん、歌ってなかったんですけど、
うん、
この間久しぶりに歌ったら、うん、あ面白いかもと思って自分で
これめちゃめちゃいいですよね。大好き
思いました。嬉しい。
これちっちゃくて可愛い系の方がやっぱり佐藤ちゃんによく似合うなっていう、
ね、あ
でそれのまあ集大成というかやっぱりとんがり帽子のメモ
リ
でございます。
メモですかねやっぱり。
まあ今 DVD ボックスがですねこれはあの猫専務の私物なんですけども
並べていただいて、
ね、
可愛かったこれは本当に
これはいい作品でした ね、
またねもう大好き。こういうのまたどんどんやってほしいんだけど
ね。そうだよね。で当時ほら OVA オリジナルビデオアニメーション、
はいはい
ね、だからテレビのオンエアとかじゃなくてこれはあのこうレンタルというか、まあ、これ買ってくれる人だけの、うんまあ、オリジナルのアニメですよっていうやつで、はいはいうん、マリエルの宝石箱っていうねあのオリジナル OVA が当時出てて、う
ん、ありました、
はい、で佐藤ちゃん出てるんですよね。
なんかこうイメージが、うん
あのね、一言あここにあこ
れマリエルの宝石
箱それも入ってるんだこれあこれあの DVD ボックスだから、
はい、なんかみんなでフフって笑ったりとか
そうそう特にセリフは言わないんですよ。
ないんです
だけどあの声優の皆さんたちと一緒になって、うん、プッカプッカーとか言ったりねなんかふわふわふわはーとかね、
う
ん、
そう、それが多分初めてです、うん、そういう仕事をしたのが、
うんうんうん、
それが
お仕事を、
ね、
すごい緊張して
そうだそう言ってた言ってた そんな初めて
渡辺直子さんとかもその時初めてお会いしてたけどものすごい優しくて、はい、いいことで今もお付き合いありますけど、
ね
う
ん
う
ん、またメモリみたいにちっちゃくて可愛いんでこの人もね。
そうなんです
今のあのちびまる子ちゃんのたまちゃん、
はい、たまちゃんですよね。
たまちゃん
ね、で僕この時にそのマリエルの宝石箱のキャンペーンがあって、はい、で僕それ司会でずっと回ってて、その時に渡辺直子ちゃんと一緒に、はい、あの東映のイベントとかでマリエルの宝石箱ではこの後あの上映をご覧くださいっつって、あ、だからそれで僕見てて、でこの中に佐藤ちゃんもいるのよって話聞いて
うわもう分かんないですよ、自分の声って
どれかなとか、ね、みんな可愛い声でふわふわキャーキャーとか言っててね、うん、でもすごい面白くって、
あ、そうですか、
うん、面白い、もうやっぱり、ね、夢があっていい作品で、
そうですよね、うん、本当にこれはいい作品だなと思います。
で僕らもら何回もあちこち回ってるから、うん、もうら毎回毎回見るわけにもいかないから、もういいかと思って何かの場所でもうもう楽屋でずっと渡辺直子ちゃんと2人で全然関係ない話をしててで上映終わりましたっつってで出てきていや、やっぱ可愛いですねみたいな話してたもう直子ちゃんがツボ入っちゃって、ツボ入っちゃって、お前どの靴出すだけでそのそのことを言うか的な感じでもうツボ入っちゃって、もうしゃがみ込んじゃって、あのゲラが止まんなくなっちゃって
直子さんが
おっと渡辺直子スイッチが入りましたみたいな、なんかそんなトークをしたのを覚えてますよ。メモロ
は。そんなキャンペーンもあったんだね。
うん、やりました、東映ビデオさんでね。
でもこの頃はそのヒット曲集っていうのを必ず
作
って、う
ん、はいはいはい、
その後のメイプルタンナクもそうですけど、必ず主題歌と歌った後に挿入歌っていう形で、
はいはい、
結構だからたくさん歌わせてもらって、そ、ね、その時にも直子さんとかといろいろ話をしたり一緒に歌ったから、うん、だからすごく余計なんか仲良くなりましたね、そこで、
うん。なるほどね、うん。そうなんだよね。
そう。
だからちょうどだからその前後でいろいろこうそのメモるから何からっていうところで、でねちょうどそのさっきのイベントでお会いして、でねそのまま、僕らアニメックの僕は営業マンだったわけなんですけれども、当時の佐藤ちゃんのマネージャーさんから、ねあのプロモーターのねこわもてのあのおじさんが、大野君よ、あちょっと佐藤君もっとよアニメの雑誌でよもうちょっとバンボンボッと出してくれよ、露出するよみたいな、なんか中盤のこう脅迫に近いような、いやあの多分普通に言ってらっしゃると思うんですけれども、かなりこわもてなので、
あ
の、ね、あのなんか相当そういうこう脅迫されてるんじゃないかという脅迫概念にね、いやもう最近会うとすっかりいいおじいちゃんで優しくて、
はいはい、
小野くん元気みたいな感じなんだけど、あの頃まだこちらもね小僧ですから、はい、うわこの人敵にいましたいけね怖いぞみたいなまあでもあちょっと佐藤君なんか やってよって言って、ね、やっぱすごく精力的にそういうことをおっしゃってて、
はい、
あじゃあなんか企画しましょうっつって、はい、山野佐藤子24時間追っかけレポートみたいなのをね、いわゆる雑誌で、
はい、
うん、あのいわゆるアニメックの中でねやった、俺編集部じゃないのに俺営業マンなのに、
あ、記事残ってるかも、
うん、それはありますよ、うん、あるある絶対残ってる、それで、あのエッグマンでライブをやって、
はい、
そこへ突撃レポートじゃないけどもついてって、うん、であのライブの模様を、あこういうのやりました、
あの頃そうライブやってたんですよね、
うん、1
年に1回とか、
うん、ね、でね藤原育郎さんが、
育郎さん、
うん、で育郎さんがゲストで出てきて、うん、2人でデュエットしたりしてね、
しました、
でも SATOKO 佐藤子佐藤子って、ね、純情アイドルなんとかみたいな
乙女のロックンロール
っていう曲を
なんか作ってくださって、
ねね、
はい、
純情ロックンロール、そこだけ覚えてる、
めちゃくちゃ覚えてる、
そこ覚えてるなSATOKO 佐藤子佐藤子ってそうそう、ね、
そう
もうあの親衛隊のもう人たちがやっぱりすごかった、鉢巻きしてる連中が SATOKO 佐藤子佐
藤子ちゃんってそこではーいって出てくるっていう、
佐藤子ちゃん、はい、
ロックノールでしたね、
ロックノールだったね、
やった
そう、だから本当それでずっとその辺はご一緒してたのよ
はい、
あもう、
ね、いやもう涙なくして語れない、
もう四半世紀ぐらい前の話だ
本当だ、もう四半世紀、ね、
その後それこそメイプルタウンさっきお話してたけど、はい、うん、そのぐらいの頃に一緒にね、うん、これは僕その時はもうその出版社辞めちゃって、
はい、
あの結局アクションの道というかの方の世界で戻っちゃったというかね、
うん
うん、でヒーローショーで、うん、新潟の遊園地に行ったの、
あ、
安田アイランド、
安田アイランド、うん、はい、
安田アイランドってこと
で、
そこがだから地方の遊園地だから、もうヒーロー全部集めたなんかショーをやるって言ってね、セイントセイヤと、それからね、世界忍者戦ジライヤと、
はい、
超獣戦隊ライブマン、
ジロイヨ、
ジロイヨ、ライブマンと、ライブマンとジライヤとセイントセイヤ、
すごい、
だこれうちのメンバーフルでアクションチームが行って、 って、そこに今度はあのメルヘンチームの事務所の子たちが、はい、それこそメープルタウンだったり、スーパービックリマンのなんかでっかいこんなあの、ビックリマンチョコに出てくるようななんか敵のアルミの来た人とか、そういうのがいっぱいこううわーっといってね、総勢50人ぐらいでやったのかな、あれなんか。すごい、すごいショーだったんだ。だって僕らだけで、ね、20人ぐらいで行ってるわけですよ。だってヒーロー両方の番組出さなきゃいけないでしょ。セイントセイヤも出さなきゃいけないでしょ。で、その時に僕らのそのスペシャルショープラス、歌のお姉さんで山野里子さん、歌のお兄さんで水木一郎さんが。来て
お兄さんだ
お兄さん今もお兄さんだから、
はいね、私も
ずっとお兄さんだからみんなミッチも言ってますずっとお姉さんだのよ、
はいはい、ずっとお姉さん
でいいんだからそれでね一緒に行った遊園地でねその時の、ね、写真が
ですよ あり
ましたよだから僕それこそ一昨年ね芸能生活30周年の時に、猫のしっぽさんで、ね、テレビ漫画祭りって川崎でねやってるんですけど、うん、その時にこれはその遊園地に行った時の写真ですってなんか出たよねスライドでね、
はい、
兄貴と、うんうん、佐藤ちゃんと俺の
スリーショット
ありましたそうそうそう後ろの方でメープルタウンがね着替えてる
メープル
メープルタウンがみんなでっかい下タイツ着てるから大丈夫なんだけどであれ行ってね一緒に営業なんかも行って
すごいな
で兄貴がだから戦隊のカバーとかをしてたんですもんフラッシュマンとかサンバルカーンとか言って叫びながら太陽がとか歌ってで途中でやっぱ人の音だから詩が出てこないじゃない、うん、でそしたら終わった後まだショッカーとかじゃないからさダメだよ大野くん俺が歌うときは後ろでこっそり歌っといてくんなきゃ俺は覚えないんだからとか言いながらねでこうでもステージをやって、でさとちゃんも歌って、で僕らはそのスペシャルショーっていうやつをなんかやって、
ヤスドアイランドね、
うんうん、
あ覚えてるかも、
行った行った、
一緒に、ではね、
一緒に行った、
いろいろありましたね、
いろいろあったね昭和の時代は、
よく今まで頑張りました、
頑張ったね、継続は力だよ、
本当に、
まあでも本当そんなで、それからだからちょうど何年か本当ご無沙汰しちゃってて、
本当にご無沙汰しちゃってましたもん、
でもたまにねあれ。あれ佐藤ちゃんじゃねえかな大体見かけるのがねディズニーストア
あよく出没してます
好きだよねディズニーランド系は
大好きですもう今も好きです、
うん、ね、
はい、もう今はちょっと年パスないですけど
年パス買ってるぐらい
ずっと買ってました、
はい、
なかなか最近行けないですけど多い時年間50回とか行ってたからものすごい好きだった時があってです、まあ、ディズニーの仕事もしてたから、
ね それもあるしね、
それもあるから余計なんかね行ってましたけど
ディズニーのいいとこって何ですか、
もう夢があるじゃないですか、
もう
だから、うん、もう それが一番ですよねなんかもう全て完璧
だよね、現実のそのダメな部分を絶対見せないじゃない
ですか。もう絶対ないね。
夢があって、
そう。
ね、僕未だに忘れないのがね、スプラッシュマウンテンでね、はい、乗ったのね、はい。で、そのスプラッシュマウンテンでこうぐーっと最後のドーンと落ちる前に、ぐるぐるぐるぐる回っていくじゃないですか。で、回っていく途中でね、止まっちゃったの。止まっちゃった時に、普通だったらね、なんか普通の遊園地だと、ただいま、なんとかが電気系統のとかね、で、ちょっと少々お待ちくださいとかね、もうすぐ発信しますよとか、なんかあるじゃない。ちゃんと、フクロウおじさんの、
声で。
滝口純平さんの声で、おやおや、つって、ね、おやおや、この先でまた熊どんがいたずらをしとるかもしれんな、とか言って、もうちょっとでこっから待っておくれって言ったら、そういうものなのかと思って。
そうですよね。
クマドンとキツネドンがとか言ってそう。た時にやっぱ、まあぶっちゃけ大人でしたから、やっぱりこういうイベントの仕事をしてると、うまいと思わずうんってうなってしまって。なんで素敵なんだ、ね、この精神気持ち夢を本当にちゃんと、
ね、空間をそのままからこう、
なんか戻さないというか、ブレないというか、
ブレてない、
ブレない、ブレないというか、
うん、そうすごいなと思
って、ねえ、ホーンテッドマンションとかでも、
そうですよ、とかでもいたずらだ
って、いたずらしたようだとかって
ね、なんかあると必ず悪いもの、ちゃんと出てできてるんですよね、
そうなんですよね、
全部、
そしたら、あ、そうなんだ、じゃあ待ってよと思うもんね、
そうかな結構ね、あとスペースマウンテンでね、
はいはい、
スペースマウンテンまず乗るじゃないですか、うん、乗って、乗るとまずね、すぐ右に行くよね。右にバーンと行くのがね、はい、まず行くと、まず行くじゃん。いきなりね、左に行ったの。左にガシャンと、なんかね、開かない扉がバーッと開いて、左に入っていったの。 なんかあの本当に秘密基地に入る感じで、
あら、
で、あれと思ったら、あのさすがにそこはあのすいません、この車両ちょっと点検しますので降りてくださいっていう、それはさすがにしょうがないけど、
う
ん
う
ん、
それしょうがない
ですね。でも、なんかでも他の俺には誰にもわからない乗った俺たちのその4人だけっていう、その人たちだけ密かに、そっから裏のこうね、ところをこう動線があって、
また乗せてくれるんですか。
でパッと出ると、あのちゃんと順番の一番前のところの横に出る、だから余分な時間も取らせない、すぐ乗せてくれるっていう、あのすごい貴重な体験があるん
ですよ。よくでき
て、これ言っちゃいけないのかな、大丈夫だよね、まあいいだろう、大丈夫だよ、ね、実体験だから、
ワープしたみたいです
ね、あの別に秘密にしろとはこれ言われなかったから、
脱出口もいっぱいありますし、
褒めてる褒めてる、これすごい褒めてるんですね。
でもそれもすごいですよね、やっぱりね、
う
ん、
だからそういう徹底してて、
絶対もう現実に帰らないっていうか、
でだからちゃんと、あとね、あのショータイムで、うん、風船とかピュー、飛び風船ピューとかさ、うんうん、飛び風船がブーとかあちこち飛んじゃうじゃない、うんうん、で飛んでったら、あのたまたまその飲んでるジュースを紙コップだから、うん、そこに風船がポンと当たって、僕の連れの女の子のスカートにバシャッとかかっちゃったわけですよ、うん、
あらあら、
でまあこれクレーマーだったらあれかもしれないけど、うん、でもね、ちょっとさすがにスカートベショベショになっちゃったから、うん、ちょっとそばにいたスタッフに、あのすいませんって言ってね、別にあのどうしてくれるんだってんじゃなくてね、うん、すいませんったら、あ、ちょっと待ちくださいってすぐ、あのもうなんか蝶ネクタイしたなんか支配人みたいな人が来て、うん、あ、大変申し訳ございません、うん、ちょっとこちらお越しくださいっつって、うん、それではあのこちらへどうぞって言うと、うん、なんかスカートの替えがいっぱいダーンとあって、でこれあのこの中でまあサイズの合うやつをあれしてくださいっつって、でその間にこちらお預かりしますっつって、あの夕方帰るまでにはちゃんとクリーニングがアップされてて、ちゃんと履き替えて返してくれる、
素晴らしい。
っていうか俺行くたんびになんか必ずトラブルにやってる。
でもそれは貴重な体験ですよね。
ディズニー好きとしては、うん、私も結構好きなんですけど、
あ、本当に
嬉しいことじゃないですか、むしろ。そ
う、結構自慢していい、自慢していい、
していいと思います。なんかいいな、いいな、うん、そう、ね、あんまり入れないところに入れるとか、ね、なかなか入れないレストランの予約が取れるとか、ね、チケットが当たるとか、もう羨ましくてしょうがない、ね、なかなか当たんないの、ね、当たんない。
あのあとほら VIP ルーム、
あ、はい、
ね、あのそのスポンサーチケットで行くと、
うん、そ
のグループで、ね、こうなんちゃらマウンテンの後ろ姿が見れるとかさ、うん、で向こうからハウ、あのいわゆるマジックミラーだから向こうからは見えないけど、
うん、
こっちだけあのコースターが上がっていく後頭部見ながらこうなってるんだ、
後頭部、
後頭部見ながら、ね、
あります、
結構、ね、
いや、いいですよね、そういうの、そう、そう、なんかそういうところがあるのもまたいいじゃないですか、なんか まだ入れないけどいつかは入ってみたいっていう場所が
ステータス、ステータス
いっぱいあるっていう、
そうそう、あるまだまだ僕のほんの一部だからもうちょっといろいろね、
ありますよ、行
きたい。サトちゃんと行くとでもなんかいろいろ教えてくれそうでいいね、
なんかみんなにそう言われてた、うん、松本里香ちゃんとかは、
あ、リカちゃん、
ね、もう絶対サト、うん、ちゃんとしか行かないとか、まずサトちゃんのスケジュール聞いてから、
あ、
で正しい、いつ空いてんのって言って、そっからこうみんなを誘うんですけど、もうすごいいつも大勢で行く、
楽しいよね、
めっちゃすごいんです、だから
裏技とか絶対知ってるよね、
うん、
ここにミッキー
の
裏技って
隠れミッキーの、
あ、隠れミッキーとかね、うこういうこういう風に言ったら効率がいいよ
とか、うん、回り方とかあるんです
よ
ね、
一緒に行ったりとか、
あ、俺ね、あの自分で、あ、俺なんだかんだ言いながらディズニー好きじゃんと思ったからさ、他のディズニーランドに1回だけ行ったことがあるんですよ、ね、で、それは、
うん、
で実はそのラジオのツアーで、うん、要するにラジオパーソナリティと一緒に、うん、あのロサンゼルスのディズニーランドに行こうツアーで、なんか 2days、2days パスポートを持って、
うんうん、
で夜はそのいわゆる向こうのパレード、うん、あの水上パレードで、
あー、
なんかあの湖の上でさ、あのピーターパンとフック船長が海賊船の上で目の前でこうチャンバラやったり、ワニが下で待ってたりとかさ、そういうあれあれね、マットでサトちゃんはね、あれだろうけど
名前なんつったか忘れ
たけど、ね、あれを貸し切りで一応見られると、
うん、
でなんかね、
え、すごい貸し切り、
うん、だから近畿日本ツーリストとかで、いわゆる日本の代理店がそこ4000人分ドーンと、でかといってほらいろんなツアーがあるわけですよ、
うん、
だから僕らはその関西のほら AM 神戸の青春ラジオメニア、
うん、
パーソナリティと行くツアーとかで、これが50人とかさ、
は
いはい、で、あの成田空港行ったらさ、うん、あの猿岩石と行く、まあ、全部同じツアーなの、で誰々と行く、誰々と行く、いろんな番組とかタレントとかを冠にして同じツアーをだトータル4000人ぐらい、何度あら全部集、日本全国から集めたのが、そのままいろんな形でアメリカ行き、ロスで 2days チケットを使い、その夜は貸し切りですよっていうさ、
すご
いと言いながら、その同じロスだから、
うん、
僕はあの生まれてそのすごく行きたかったところっていうのがあって、うん、ユニバーサルスタジオ、
ね、
まだ大阪にできる全然前だから、 でユニバーサルスタジオ行きたいなっていうのがずっとあって、うん、そしたら近いからあのいわゆるオプショナルで行けるよと、うん、
ありますよね、
うんうんうん、ね、だからもう行って俺 2days のチケットいらねえよって言って、ディズニーに行かずに 2days、
なんということでしょ、
行かずに、うん、もうあのその自由行動の初日から、うん、あの一人で一人でユニバーサルスタジオ行って一人で全部ぐるーっと回って、で次の日もまたユニバーサルスタジオに行って、そうするとほら今度一緒に行ったツアーのリスナーとかのファンの子たちが初めて行くわけじゃない、うん、それをさ、あここな右に行くとな何々がここにウッドペッカーがいてよとかさここにあのこれ上手なあれがあってなとかさ言いながらさ、でもやっぱり、うん、あ面白かったから、うん、だけどもちろんねそこのディズニーのツアーで行って一、うん、回も行かないのはさ、まあね、まあ、おばかですから、うん、でやっぱりその夜 の, その、うん、あれは見たいから貸し切りのやつ
は、うん、
じゃあ行こうと思って、うん、ユニバーサルスタジオから夕方帰ってきて、うん、で泊まったのがディズニーランドホテルだったから、
うん、いやいいじゃない、
そのままそこからあのカート乗せてもらって、うんうんうん、もう黙ってればちゃんと入り口までつけてくれるじゃん、うん、ただもう暗いのよ、
うん、
ディズニー初めて行った本場ディズニーランドはいきなり夜、
うん、
さあ右も左も分からない、何にも分からない、で あそこに城があるよな、ちっちゃ
いあそう、あ向こうのはねちっちゃいよ、レモネルの美女の
そう
お城だから、ね、
シンデレラ城じゃないんです、
だからあらちっちゃとかなんか思って、うん、なんだ
低いしね、
浦安なんかでかいじゃんとかなんか思って、なんだこれとかちょっとさちょっとブツブツ言いながら一人 で誰にも会えなかったから、で一人でどうしようかなと思って、どっち行けばいいんだ、待てよと、いわゆる東京ディズニーランド、まあ右にトゥモローランドがあって、で左にアドベンチャーランドがあって、
それは知ってたんですね、
それだからそこはそこですよ、同じなんじゃねえの、
位置関係把握してよ俺っていう、
同じなんじゃねえのと思って、まあ行きましたトゥモローランド、あこれ日本にはないやつだから乗ろう、日本に乗れないやつをバンバンバン効率よく乗りのアドベンチャーランド行ったら日本にはないインディ・ジョーンズのジープ乗ったりとかさ、それであとあのスプラッシュマウンテン、であれも日本のやつはあの2人ずつこう並んで8人ぐらいじゃない、向こうは1人で
1列
ですよ、
縦1列だね、
スペースマウンテンも1列だった、
ね、そうなんですか、
縦1列がすっげえ面白いよ、
怖かったでも
ね、1人ってちょっと寂しい
です
ね、
そう
でもね
怖かった、
あのこう来る G って感じ、
ま
あ、G がいいじゃん、で落ちる時にで東京ディズニーランドは落ちる時の右斜め45度のところに写真のカメラが、はい、ストロボがあるよなと思って、同じところにバシャッとこう行ったらちゃんとそこにカメラがあって、カメラ目線で写真を撮ってそのままダーッと降りてくるみたいな、
同じだったんだ、アメリカは反対とかじゃなかった、
そうそうちゃんと同じだった、だからあの初めてだったのに軽く制覇して乗りたいものに全部乗って、であのパレードのところ行ったらみんな吉田好奈美ちゃんとか一緒に行った声優さんたちもいたんで、ちょっかさんこっち、それで一緒にこう楽しみにしてるね、
ちゃんとじゃあもう堪能しましたね、
あれ達人だったと思った、自分でなんだかんだ言いながら俺ディズニー好きじゃん
好きじゃないですか、
だから僕ね C 行ったことないんですよ、
C でいいですよね、
絶対大人は C の方がいいよね、
いやなんか
そうね、お酒も飲めるし、お酒飲めるし、
ね、
そ
うね、
そうまあそうショーがね、
そう
お酒
もショーはやっぱディズニーのショーは本当すごいと思う、私もそれだけ見てもいいぐらい、ディズニーランドの
ショ
ーも
そうだからあの年末なんか持つと今日はあの
このショー見よう
とかパレードとショーだけ見ようっていく、そうそうそう、うん、行ってた行ってた、
あそこであれ食べながらあのショー見ようとか、
そう
あのパレード見ようとか
ね、いいよね、そうだからそれをだからそれもこの達人の見方でいいよなみたいな、何時間も並んでね、あの乗り物並ぶよりもね、
そうそう、なんか私もどっちかというとそのショーを見ながら空いてる時間で乗ろうっていう感じですか、そのアトラクションよりも先にまずショーです、
そういうこと、ね、
そう、そういうこと
ショ
ーコマーシャルです
ショッカーオーナーの秘密基地へようこそ、今回は私山野里子がお邪魔しております、あんあんあんなんちゃって
ショッカー小野の秘密基地へようこそ、まだまだ続くぜ。人はつながってるね、
そうですね、
うん、どこまで話したっけ、
ディズニーランドがそういうこと、
ね、そういうことが終わっちゃって、そういうことが終わっちゃってもうすいません、
ディズニーキャラクターで一番誰が好き、
いやもちろんミッキーですよ、
あやっぱミッキーなんだ、
もう強くて明るい人気者が大好き、
かっこいいですよね、ミッキー踊ってるとも
う素敵、もう涙出ちゃう、もう本当に、
ああそうなんだ、
かっこいいし、ね、
マスターは誰なんですか、
あの 私にとってもそっくりな。
え？
熊野プーさん。
プーさん、プーさんですか？
他人も他人のように思えないね。他人のように思えない。うん、だからあのうちの部屋は結構プーさん
だらけ。
だらけよ。
あ
の、申し訳ない、おっさんの部屋とは思えないぐらいね。もう大小大小さまざまなプーさんいますよ。あのだから仮面ライダーグッズとか戦隊もんのね、あのあのいわゆる
そればっかりじゃないんですね。
そういうのはダーッとありますよ。もちろんそのダーッと並んでる横にあの一角にプーさんが
プーさんコーナー
あります。
かわいい。
あのソファーの上が全部プーさん。上から下まで大小。で結構プーさんってあの著作権がさ割とこうフリーなのかね、
う
ん、ゲーセンで、
そうですね、
ゲーセンの景品になるのが多いんですよ。
ああ
結構非売品系で、うん、超でっかいプーさんとか、
うん、あの取れるんですか？
取ります、
うん、取ります。
一応あの UFO キャッチャー5段なんです。
お段がある。あ
俺の中では、ね、俺の中ではショッカー流5段
すごい。あ絶対あのダメだ、
まあ、超でかいやつ。
うわ
で結局超でかいから、あのすいませんと取れましたって言った時に、うん、入れるものがないんだよね、
うん、
だ本当になんか透明な本当に丸見えなビニールを、
うん、あれ取れる時ってこう、うん、あんなに入らなかったらどうするんですか？
あのね、大きさ超でかい時はあの代わりにカプセルとか小さいもの、
ああ別のもの
それこれを取れたらあのこのでっかいものもらえますよとか、でそうするとなんかでっかいもの取るとあ、
ね、
あのポラロイド写真かなんかで撮ったぜみたいなポーズを撮らせる。これが一番恥ずかしくて嫌なんですけど超嫌なんですけど、あとはあのクラブのお姉ちゃんとかにミッフィー好きで映画入れたら超でかいミッフィーを撮ってね、ちょっとクラブ活動、クラブ活動ね、あの夜のクラブ活動ね、
素晴らしいですね、
もう卒業しましたけど、ね、だけどでプーさんのでっかいやつなんかはもうそれで結構でもそのなんかビニールのカプセルみたいなのを取るって言うんだけど、うん、マジックテープで下が固定されてたりとかさ、やっぱそういうのはね、
そう
なんだ、なかなか取れないようになってるんですね。
そうそう、だからそういうのを読んで、こうでもそんなに金額かからずに割と取れるときはポロッと取れるから、でやった取れたぜと思って超でかいやつを取ったら、うん、まあ隠すものがないわけですよ。でその後やっぱりクラブ活動に行かなきゃいけないんだけど、他のキャラだったら、まあ、そこのお姉ちゃんにでもあげればいいんだけど、プーさんはこれ自分で家に持って帰りたいと思って、これからもうクラブに行く前にわざわざ一回ちょっと家帰ってくるわっつってタクシーに乗って
置いて
タクシーに乗って置いてしたら、またあのむき出しのビニールでしょ、
はい、
よりによってうちに隣が学習塾なんですよ。ちょうどそんな時にぶつかることなんてまずないのに、うん、後にも先にももう一回だけだよね。ちょうど塾が終わる時間で20人ぐらいの小学生がわーっている真ん中をむき出しのプーさんを抱っこした親父が
みんな思って
る。そう声に出すんだよね。黙ってねえじゃん。
プーさん
持ってる、なんでプーさん持ってる、見りゃわかんの、黙ってるわと思いながら
実況中継ね。
そうそう、プーさん持ってる、プーさん持ってる、いや見りゃわかるよっっ。でもそのぐらい、そういう思いまでしてでも家持って帰るぐらい。
そうか、その
プーさん好き。あとね、チップとネイル。
あ、かわいい。
大好きです
ね。私スティッチも好きです。
ダメ、
あの色が好きです。
最近のね、最近系のやつはねちょっとダメなの、ね、
ですか、
好き、
かわいい。
バズライトイヤーの周辺にいる変な宇宙
人
とか
さ、はいはいはい、グリーン
ね、あの辺の宇宙人とか、ちょっとええー、みたいなさ。
やっぱスティッチ好きだな。
昔のやっぱり、うん、そういうながらのは、うん、レイナちゃんは、
私断然ドナルドです。
ああ
すっげえドナルドです。うまい、うまい、ドナルド大好きで、
うん、一応やってみました。
やった、ありがとうございます。
これあのレパートリーに入ってるんで、
すっごい分かった。
あのこれよくネタで、あの夜のクラブ活動やってた時代ね、これも全部昔の話ですけど、こういうの受けるんだよね。
モテるでしょ、それじゃ
モテるよ、モテるよ、だって。僕がその時一緒に遊んでたプロデューサーが、ネズミさんの真似うまいのよ、あらとか言ってさ、やるなとか言って、で絶対言わないセリフを言うんだよね。
あ
絶対あの貧困法制な世界の大スターだから彼は絶対言わないと思うんだけど、うん、こいつは言うわけですよ。あは今日も子供たちがねとか言ってね、ピーみたいな、だお姉ちゃんたち腹抱えて笑うんだよね。でその横で、じゃあそれに対抗するさ、うん、一応日本を代表するキャラクターが何を言ってるんだこのドブネズミみたいなことを言うと、向こうはあ お前なんかなとか言って、かじってやるぞ耳、あもう耳ねえやみたいな、なんかそんな会話を誰か分かんないけど、特定なモデルがいないからね、そんなような会話をよくするな、あしてた、
してた、
してたよね、もう卒業したね、
もう僕らの配布ですよね、
二十世紀の話、二十世紀の話、あのかろうじて平成だけど二十世紀の話、そうそうそう、なんかしないとまあ受けるんだよそういうのだからね、また結構でそうするとああいうお店って、うん、交代制で30分ずつぐらいになるとこう交代でこう別の人が変わってくるんだよ、システムで、でそうすると向こうの方にいたお姉ちゃんがこっち来るともうこっちのテーブルつきたかったの面白そうだからって時にで2人でプロデューサーとガッツポーズ取ってよしじゃあ帰るかっつって帰るみたいなバカなことをして、ね、年間いくら使ったんだって話です、まあね、
今はもう
貧困高校生卒業しました卒業しましたもう何もないですね本当にね、何がね金がないですねバブルとともにみたいな、だからバブルだったんだねやっぱりあの時代は、
いい時代だったんですね、
いや全然僕らはねそんなバブルなんて意識したこともなかったし、うん、そんな土地やってるわけじゃないから
今思えば
そうだったんだ、今思えばあれバブルだったのか、うん、なんか世間がみんな景気良かったんで、ね、タクシー捕まんなかったしね、
そんな時代もありました、
まあでもミッキーはいいよね世界を代表するスターだから、
はい、そうですね、ですよ、最高ですミッキーは、ね、本当にもう
じゃあいっぱいでもミッキーとも仕事したでしょうだけど、
本当にしました、ね、そのイベントで一緒にミッキーたちとこう日本回ったりとか、うんうん、日本回って
ました、全国回ってね、
ミッキーミニーとドナルドデイジーとか、
あいいねいいね、
チップデイでも一緒にこう
一緒に、うわいいねいいね、一緒に写真とか撮ったりして、
撮ったり
だよねだよね、
一緒に歌って踊って、
絶対トクちゃんのアルバムとか最高だよねアルバムが夢だよね、すごい素敵、
うん、楽しかったもんその時は、
いいね、ね、だから夢を仕事にするっていうのはね、
そうですね、
うん、だ4年生の時の、ね、里子少女に、
はい、ね、
あの女の子の、ね、4年生の里子ちゃんに、
うん、歌手になったよって言いたいですね、
ね、
いい話、
いい話じゃん、そうよ、あの人に他人に自慢すると嫌味だけど、ね、あの
自分に
自慢、ね、自分にだから、ね、あの、
う
ん、何年後にね、ミッキーと友達になれるよ、
そう頑張ったなと思います、
うん、
いいよく本当によくここまで続いてるなと思います、
ね、いや続いて続いてそんな、山野里子さんにですね、はい、メールがいろいろ来ておりますよ、
そうでした、ね、そうでした、
もう僕らから話して一方的に話すと、ちゃんと皆さんの質問に答えるのがこの番組でございます、
まずはラジオネームエミアット大阪さんからです、里子さん、ショッカーさん、こんばんは、
こんばんは、
里子さん、ゴールデンウィークに NHK 大阪でお目にかかり、その後いろんなところでお会いしました、私が聞いて育った童謡を歌っている方だなとずっと気になってたんです
あら、
アイスクリームの歌が飛行機の機内ラジオから聞こえてきた時ものすごく嬉しかったです、
はい、
楽しいお話を聞かせてくださいね、
ありがとうございます、
どうでしょうか、ここまで、ここまで来て、あの楽しいお話、そういうこと、
そういうことって言います
、もう
全然大
丈夫です、
とんでもない、全然
でもあの機内でよく、うん、あの流れるんですよね、11月とかもゾウさんが流れてたりとか、いろいろ
時々童謡のコーナーってありますもんね、
あったり子供キッズチャンネルがあったりとかして、はいはいはいはい、時々なんかこう選ばれて聞ける時あるみたいですね、
う
ん、
いいな、
ね、そう聞いてくださったんですね、アイスクリームの歌、はい
は
い、
あの彼女は大阪の方なんで、
はい、
あのしょっちゅうでも東京にいるんですよ、
あ
のイベントがあるたんびに、
はい、
先日の僕のトークライブにも来てくれましたけど、
東京までもいらっしゃるんですか、
普通に中野でやってるのにも、あの準レギュラーのように来ますから、だから、まあ、飛行機も乗られるんで、
はい、乗ってですね、ありがとうございます、
は
い
は
い、
さあ次は、はい、
続きましてラジオネームカッチさんから、
はい、カッチさん、
ショッカーさん、貝原さん、ゲストの山野さん、こんにちは、
こんにちは、
はい、
ゲストが山野さんということで、はい、メールせずにはいられませんでした、
なんです
か、いつ秘密基地へ来てくれるのかと待ちに待っておりました、
来ちゃった、
来ちゃった
、私が小さい頃やっていたアニメはドラえもん、とんがり帽子のメモル、メイプルタウン物語と山野里子さんの曲とともに大きくなった次第です、特にハロードラミちゃんが大好きです、物心ついた時はすでに歌えましたというお便りが、
嬉しい、そうドラミちゃんもね、はい、歌わせてもらいました、もう本当に、
そっかそっか、
でも最初ドラミちゃんの方が先だったんですよ、映画のドラミちゃんの歌を歌って、はいはいはいは
い、そうかそうかそうか、
そうそうそう、それで、うん、その後ドラえもん
を
歌ったんですよね、そう、
でも誰もが知ってる歌ですもんね、
ね、ま
あ、国民ソングですよ、だって、
はい、ね、嬉しいですね、
すごいよな、まあ、そういうのを歌ってる、うん、本当に4年生の娘じゃねえ、自分の子供の時の自分にね、
もう でもそうやってよくね小さい時に聞いてましたって言われると、うん、ちょっとあそうなんだ、ちっちゃい時だったからね、とか言ってけばいいんだ。
そうそう、私も小学生だったからとかね、だんだんドアつかましくなって
大きく育ってよかったですね。
よかったね。まだありますよ。
続きましてはラジオネーム東大阪市出身の埼玉県もさきちさんからです。
一緒だ、出身。
そうなんだ。
はい。マスターレーナさん、そして山野さとこさん、こんにちは。
こんにちは。
山野さんのラジオご出演にあたり、いろいろ研究させていただいたのです
が、研究好き。
研究好きなんです。実は山野さんは私の大恩人かもしれないということが判明しました。それは山野さんの歌われているククの歌です。
はい、
山野さんのいろいろな音源を聞いていたのですが、ククの歌を聞いてびっくり仰天、
うん、
なんと私が子供の頃母から四六時中聞かされ心の中にインプットメモリーされたククのカセットテープと同じ歌声だったのです。私が掛け算を覚えることができたのは間違いなくあのククのカセットテープのおかげです。
ほらほら、
私のおかげ。
や
ったー、はい、よかったね。
子供の頃聞いていたククのカセットテープと、はい、今 CD で出ているククの歌は曲のアレンジが違うのですが、うん、ひょっとすると山野さんと似た別の方なのでしょうか。
なのかもね。
山野さんはククの歌をいつ頃から歌われていますか。
あれ録音したのは結構前ですよ、本当に20年以上前だと思う。
私は多分
カセットテープがちょっとひょろっと伸びてたんじゃ
ないですか。何度も聞きすぎて曲のアレンジが違うみたいな。
はいはい。
ククの歌を歌われるきっかけや歌われた感想など教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
きっかけでますか。本当その頃は子供の歌をたくさん歌ってた時期で、うん、それたまたまこの曲も歌ってくださいっていうふうに、まあ、ディレクターさん、コロンビアのレコードのディレクターさんから言われて、うん、で歌ったんですけども、うん、全部メロディーが違うんですよ。イン1が1、うん、イン2が2から、全部違うんですけど、それを覚えられないから、もう本当にこう、譜面を追いながら歌いましたけど。
まさきさんは8の段が好きなようで。
8、1が8、8、2、16ですかね。
本物。
8、7、12みたいな。ですね。
でもそれを聞いて、うん、覚えたってことですもん
ね。嬉しいですね。
これ今も流れてますね。
流れてます。あのね、そうですね。
キッズステーション、キッズ劇場ピース。
はい。
あの、TBK でやってるやつで、僕はちなみに昨日聞きました。
あ、
うん。
そう、またそしてちゃんと、うん、あの、動画も作られて、うん、配信もされてるんですよね、この曲の歌。うん、そういう、いろんなものを覚えるっていう歌が、一時、去年とか流行って、緊張素材値を覚えるだとか、そうそうそう、そういう歌ばっかりを集めた CD が出たりとか。
何があるのか、何々剣みたいな。
そうそうそう。
ミッチが歌ってるやつもあって。そうそうそう。
そういうのばっかりを集めた CD が出たりとかして、その中にも入ってたんですよね。
そうか、
そうそうそう。
歌で覚えると楽しく覚えられていいですよね。
ですよね。
それこそ前回に続き、今回も次回のゲスト言っちゃうシリーズで、今回だったのかなってところに、ポーンと佐藤ちゃんがこう言われて、はい、お前後回しと言った、高橋秀樹君が。
もう、高パスさんね。
高パス
さん。そのせいも入れちゃって。
高パスがね、ほら、歌のお兄さんをやってるじゃないですか。
やってますね。
ね、TBK の中で、キッズ劇場ピースというのを。はいはい、で、高橋君っていうのは、例えばライブの時もそうなんですけど、ミクシーとかブログか、
はい、
ブログで、必ず、今度またショッカーさんと一緒なんですけども、ショッカーさんにいかに突っ込まれるか楽しみです。どういう風にいじってもらえるか楽しみです。ド M なんですよ。
そうですか、
うんだもんだからね、よし、わかったって、ね、突っ込めるようにと思ってね、あいつの番組ずっと欠かさず見てるんですけど。
突っ込みどころ。
突っ込みどころ。で、会うたんびに、この間もスーパー戦隊スピリッツの時に、あそこのオープニングトークな、あれダメだろうとか、あそこあの必要とか、ね、
めちゃくちゃチェックされてる。
そう。俺もそう思うんですよね。だったらお前、あそこはこうじゃねえかとか、あの声が違うと思うよなとか、何お前番組の演出まで言ってんだよ的な、ダメ出しをするとか言ってさ。で、そういう感じで話をしてたから、当然のように見るわけですよ、毎回。
うんうん、
ってたら、あのククの歌、山野さとこ。
流れてました？
流れてた。
わお。
12月は結構、頻繁に流れてる。
なんかそれ、なんか動画みたいな。
うん、
アニメーション
で。アニメーションで、なんかラストにこう、バーッとあって、うん、で、ククの歌、山野さとこって、うん、で、その、いい位置が1じゃないけど、さっきの感じで、
うんうん、
おー、またここでさとちゃんのその画面を見るのも面白いなって、すぐ後にまた会うのにっていう、まあ、繋がってるなと。
嬉しいです。
思った
なり。全部メロディー違うさ、も
う。でもそれを聞いて、はい、クを覚えた。
覚えたんですね。よかった。頑張ったね。
クは使うもん。
使いますね。
一生もんですから。 微分積分はね、まあ、因数分解も分かんないけど、まあ、分数の計算もちょっとね、ものによって言われたけども、
九九
は使うよ。
使いますよね。
九九は使うだ、もう大恩人だ。
間違いない
よ、ね、
はい、
うん、でそんな大恩人な佐藤ちゃんともね、本当だからここ最近はそうやってコロンビアさんの、うん、もう年末最後の農会とかでお会いしたりして、はい、ね、お話をしたり、
はい、
それこそさっきの鈴木美潮ちゃんが主催するイベントとかで打ち上げでも盛り上がる、はい、なぜか打ち上げ会場にお互いいるっていう、ね、飲む席にはお互いいるみたいな。次にね、今度もしよかったら番組来てくださいね、はい、みたいな話だったんですけれども、はい、
そうそうそう、それ で、行きたいんですけどって言ったら、うん、そのね、高橋さんが入ってるけど、はい、じゃあアドバイスとして分かりました、まあ、出てもらっちゃってごめんなさいと思う。
これも素晴らしいタイミングでね、昨年ですよ、もうね、11月にね、スーパー戦隊スピリッツの、ね、大阪に行く新幹線の中で、はい、で高パスに、まあ、あの年末忙しいですね、忙しくてもいいからよ番組来いやぐらいなこと言ってて、で、あ、分かりました、じゃあ日にち調整しますねって言ってるところへメールがポン、山の里子でーすって、でちょっとあの遊び行ってもいいですかみたいな、
お邪魔したいんです
けど、実は1月になんていうのって1月に、おっそれはということで、あの、うん、高パス、うん、2月でもいいよなということで、その1月にどういう、
はい、はい、
1月に何をするですか、
はい、1月17日にですね、うん、ライブをします、
六本木、
はい、六本木のスイートベイジルというところなんですけども、はい、これ実は、はい、2年前に、ちょうど2年前なんですけども、はいはいはい、あのデビュー30周年のライブをやらせてもらったところで、
はい、
で2年ぶりに、うん、11月にですね、違う、10月31日に、うん、桜ソングスっていう、
はい、
卒園と旅立ちの歌ばっかりを集めたアルバムを出したんですけども、
はい、あなたジャケットが可愛いですね、ピンクの、
はい、
ね、
うん、でそれの記念のアコースティックライブを1月17日にやることになりました。イエーイ、
イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ、
イエーイ、イエーイ、ね、
六本木で、
六本木です。
ギロッポンですね。
はい、ギロッポンで、スイートベージルで、はい、なんかアコースティックなので、一応ギターと、
はい、
ピアノなんですけれども、うん、基本は、もう私もちょっとウクレレも頑張っちゃおうかな、うん、みたいな、はい。
ああ、やんなっちゃった。
絶対そういう
ところ。やんなっちゃ困りますよね。
やんならないんですけどね。
そうそうそう。
はい、
そう。
そうなんですよ。
はい、山野里子さんのアコースティックライブ2013ということで、
はい、はい、
六本木のね、スイートベージル、
はい、
ね。STB139 と書きます。
そうです。
これでスイートベージルと読むんだ。
スイートベージルです。はい。この139ってなんか井戸みたいなんですけど、うん、そのアメリカにもスイートベージル。
ああ、なるほど。
あるのかな、いろんなところに。
ああ、なるほどね。
これの、ある位置が、
この139のところにあるよと。
うん。
ね。
みたいです。
もう六本木からだいたい、
歩いて、そうですね。あ、
アマンドの角を右折、芋洗坂を50メートル下った
右ちょっと坂を、そう。
近いじゃないですか。
めちゃくちゃ近いです
ね。芋洗坂係長でおなじみ。芋洗坂を。
あ、そうか。
ね、アマンドからこうね、右に降りてくればいいですよ。
はい。もうこのアルバムがすごく皆さんね、うん、いろいろ聴いていただけて、
はいはいはい、
特に卒園の歌ばかりなんで、
あ、これからまたいいシーズンですね、じゃあね。
そうなんですよ、うん、もう子供たちとか先生とか、うん、でもその大人も聴いてもらっても、うん、もういいような歌もたくさん入ってるので、うん、ちょっと大人っぽい歌も入ってるので、
うん、そうなんだ、
子供とか先生だけでなく皆さんにも聴いてほしいなと、
うん、はい、おいおいおいおい、それをでも生で聴けると、
そうなんです
ね、
しかもアコースティックで。
アコースティックで、また、
はい、
この回で、CD も違いますからね。
生はいいですよね。
ね、
はい、
生はいいですよ。
生はいいですよ。
ね、何がいいかって、プロの歌手の方の生の歌声ってやっぱすごいと思う。はい、やっぱりいろんなライブ、僕らもね、仕事で行かせてもらうけど、
はい、
申し訳ないぐらい、本当お仕事でこんないい歌いっぱい行かせていただいてね。
うん、
うん、これ、ちょっと僕らもぜひ時間作って、これはね。はい、ぜひ遊びに行かせていただきたいと、
本当に来ていただきたいです。
あの、大丈夫、はい、あのザ・カインズの忘年会と重なって、新年会と重なってませんから大丈夫です。1月の17日の木曜日でございまして、
はい、
6時開場、
はい、
7時半、
そうです。
7時半スタート。
そうです
よ。ちょっと大人な時間
ですね。そうですね。お仕事帰りでも六本木だったらビヨンって言ったら間に合いますもんね。
う
ん、
いいこと言いますね、レイナちゃん。そうなんです。
はい。
7時半スタートだったら、しかも大丈夫です、全然ね。
はい。ここすごい、うん、お食事もすごい美味しくって、
そうです
ね。こう食べて、飲みながら、ちょっとこうゆっくり聞いていただけたら。
食べてこなくても大丈夫。
大丈夫。そう。ね。
ほんと美味しいんですよ、ここ。
はい。
はい。
ということでございまして。はい、こちらだから、チケットとかもろもろ、じゃ問い合わせは、あ、じゃあ今、この、ほら、番組の。
そうですね。
そこそこそこ。はい。そこをクリック、そこです。 はい、クリックポン入ってた。はい、うん、そこをクリックすれば大丈夫です。ね、はい、ね、はい、大丈夫でございます。はい、なんかありましたら、あの、プロダクションのね、アスクミュージックさんの、
はい、アスクミュージックにも問い合わせていただければ。
ね、ホームページ、ちゃんとアドレスが、それですか、はい、はい、今クリックしなかったし、はい、そこです。
はい、
クリック
しました。そこです、そこです。
そこね、予約ホームへ。
はい、よろしくお願いします。
はい、ぜひね、
はい、ぜひ来ていただきたいです。
ね、こうやって音楽活動をずっとね、歌手として続けられてる。やっぱ継続は力だって、さっきも言いましたけど、素晴らしいですよ
ね。本当に。でも本当ね、あの、子供のイベントだとか、あの、最近は研修、先生たち向けの研修も多いんですけども、うん、でこうやってまたライブ活動もこれから増やしていけたらなってすごく思ったりしてるので、ちょっともうどんどん皆さん来ていただける機会をたくさん作りたいと思います、
う
ん、
ね、はい、そう、あの、機会がないといけませんから、
そう、そうですね、
そのためにも元気で頑張っていただいて
もうだからこれからどんどん発信してい
けたら、でも事務所にも頑張っていただいてって、はい、さりげにあのマネージャーちょうどもスタジオにいたもんだから、はい、さりげなくプレッシャー与えたいな、
はい、アスクミュージックでございます、ね、はい、
ご用命は山野さんのご用命、
はい、アスクミュージックまで、アスクミュージック
こちらまでって今あの指で、はい、こちらまでイベントじゃねえんだからさ、だからね、今そこのアドレスをクリックしていただければね、はい、あのちゃんともね、
そうなんです。
ああ、いいですね。ああ、でもやっぱりこうしてね、なんか続けていろんな形でね、うん、
はい、
でまたこうやって再会して、
本当嬉しい、
昔話をしたり、
ね、
新しいお話ができたりっていうのは本当に楽しいことでね。う
ん、
はい、
だからね、うん、アニメソングもまたね、どんどん歌える機会があったらいいなと思うんですけど、
う
ん、
もうぜひやってくださいよ。
思うんですけど、うん、ね、まあ、もちろんこのライブでもアニソン歌いますし、何曲か、はい、ちょっと歌いますし、はい、
ああ、いいですね。ぜひ、
はい、
ね、歌っていただいて、
はい、
キャンディキャンディと聞きたいよね。さっきでも、さっきはさっきお話伺ったね、あ、思い出の曲だからさ、そういうのをちょっとここでね、こうやって今つぶやいておくと、横であのマネージャーが、あ、そうか、ってこう、ね、さりげなくこう、アピールしたりとかして、ね。はい、ということでね、いや、はい、もう今日はなんか同窓会みたいな感じで、
本当になんかね、
なんかすみません、昔話いっぱいしてきたけれども、
いや嬉しい、ね、私もこう喋ってるうちにこう思い出すこととかもあったりとか、
あ、そうですよ ね、うん、うん、そうそう、そう、ディズニーの話もね、
話とか、
なんかもう
盛り上がっちゃいましたね、
さっきいきなりあの CM の時にディズニーランドで会ったことあるよねって
そういえばと思って
で、ね、うん、俺もそれ忘れてたけど言われてね、あった
ね、え、ね、
そう、あるあるある、
多分アドベンチャーランドステージの前です、
アドベンチャーランドステージの前で合ってるか、
いや、もう鮮明にもうパッと出てきた、
ああ、そう、その別にその中の動物の中の一つが俺だとかそういうことじゃない、
うん、多分違うと思うんですけど、
あ、ね、そう、あの、渋谷のディズニーストアではね2度会ってるのは覚えてるんです、
合ってるんですね、
うん、1回はあの見かけて、あの、あ、サトちゃんだと思ったらちょっ と距離が遠かったからね、何度かサトちゃんとか声かけたらね、ちょっとストアの人に迷惑かかるからね、2回目はなんかお久しぶりとか言ってあっみたいなね感じだったんですけども、何度も待ってましたが、
はい、待ってましたよ、
ね、うん、ちょっとでもあの今度また松本里香ちゃんがもし、はい、ね、あの佐藤ちゃんと行くんだっていうね、うん、やるって言い出した時にはぜひ一声かけていただいて、
わ、
うん、
かりました、本当ですか、
ね、佐藤ちゃんと行きたいね、
もうあの本当に、うん、いつも10人ぐらいで行くんですけど、いいね、いいね、どんどん集まっちゃうんですけど、
うん、
声かけますじゃあ。
ぜひぜひお願いします。
わかりました。
ね、いつでも。
了解しました。
ということで、じゃあ、まあ、せっかくもう最後になりましたんで、
はい、
今、ラジオを聞く皆さんに一言ご挨拶をいただいて、
はい、
はい、あの、締めていただければと思うんですが。
はい、わ、はい、かりました。1月17日に、あの、六本木のスイートベージュで、ライブやりますので、もうぜひぜひ皆さんに来てください。あと、桜ソングスというアルバムもですね、出てますので、本当に皆さんに聴いていただければと思います。これからも頑張って、頑張ります頑張る所存です
何それ、そう、あの、どうした、昭和のアイドルみたいな、だからすごい昭和の匂いプップしたんですけど、
どうやって知りようかなと思って、
でも、ね、はい、そんな自然体のサトちゃんの前で、ね、SATOKO サトコサトコサトコチューンですから、
ね、アニメソングも頑張って歌ってきます、うん、
ぜひこれからもよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます、
はい、今回のゲスト山野さとこさんでした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。はい、山野さとこです。10月31日に新澤俊彦プロデュース、山野さとこが歌う卒園と旅立ち桜ソングス発売中です。聞いてね。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか。
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
秘密基地へようこそ。1月17日に六本木スイートメイジルでアコースティックライブやります。皆さん来てくださいね。
ということで、
はい、
どうでしたか。
なんかディズニーの話もしたり、いろんな話もしたり、すごい話しやすかったんです、今回。
素敵でしょ。かわいいしね。本当変わらない。ドキンチョネブリンと変わんねえもん、ジャケット。やっぱりね、輝いてる人はね、やっぱりアンチエイジングですよ。本当に。なるほど。うちの業界多いでしょ、そういう人たちが。
全然変わらないっていう方はたくさんいますよね。
そう、もう年末のね、行ってきました、ゼレットとかね、本当にそういう方たちと皆さん変わりませんから。さあ、ということで、前々回の、金田治監督のサイン色紙プレゼントの当選者の発表です。
はい、千葉県のりんさん、鳥取県のゆうこさん、ゆうこさんちょっとお便りちょっと
読み
ます
かね。
はい、ショッカーさん、レナさん、はじめまして。
はい、はじめまして。
今までにも何回かラジオ聞いたことがありましたが、今回初めてメール送ります。
お、
中3の女子です。
中3お仲良くしてね
宇宙刑事ギャバンザブービーとても楽しかったです。宇宙刑事ギャバンの15話や41話を思わせる魔空都市でのアクションシーンがかっこよかったです。15
話41話ってよすっげーディープなんだけどどんなシーンだよみたいな
そんな中3すごい
俺多分出てるぞ
そしてお茶目な2人に笑ってしまいました。乗着シーンはテンションが上がりました。
はいはい。
あと大山エネルギー研究所を創立していたことに、小次郎さんが創立していたことに驚きました。
小次郎さん、あの小次郎さんがまさか創立するとはね。
映画館では子供だけでなく大人もギャバンのことを話している声をよく聞きました。
はいはい。
ギャバンの映画なので当たり前ですが、戦隊やライダーの映画の時とは違う雰囲気でたくさんの人に愛されているんだなと感じました。
おお、ありがとうございますね。中学3年生ということで、ね、これからも、この番組いっぱい聞いてくださいね。
はい。そして最後、島根県のテルさんでした、
ありがとうございます。はい、以上3名の方、金田治監督のサイン色紙をお送りいたします。おめでとうございます。そしてもちろん今回の山野里子さんのサイン色紙もですね、
はい、
3名様に差し上げたいと思いますので、ぜひ番組の感想や、
はい、
里ちゃんへの熱きメッセージなんかがありましたらですね、はい、もうもしあの熱きメッセージありましたらちゃんと僕はあのライブの時に届けますから、
はい、
ね、ぜひこれを伝えてほしいとかね、そういうのがありましたらそういうメッセージも添えて応募いただければと思います、
はい、
ということで、まあ本当正月も、まあ、一応明けたということで、
はい、
ね、今年もまたね、いろいろな方、ご登場いただいて、まあ、とりあえず次回は高パスですけど、
はい、
ね、でその後もいろんな方をね、
はい、
来ていただいて楽しんでいただければ、皆さんにもね、なんか例えば今日だったらね、私将来歌手になりたいんだっていう人がね、もし聞いててくれたら、こうやって歌で活躍してる里子さんのお話を聞いてね、どういうふうに思ったかなとか、どういうふうに感じたかなとかね、で声優になりたい人がいたら声優さんの回を聞いてもらいたいし、スタントマンのなりたいっていう人がいたらそういうスーツアクターの回もありますし、でいろんな方のやつをまたもう一回ね聞いていただいて、今年2013年もぜひこの秘密基地へようこそ可愛がっていただきたいと思います。ということで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。